吉田です。
カイです。
杉村です。
今回も前回に引き続きゲストに杉村さんを迎えしていろいろお話をお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
ま、前回も
お
話し上がった通り、やっぱ杉村さんとはやっぱり醤油手帳ということで、はい、まあ、醤油がいろいろ大きなきっかけだったということで、僕結構醤油の話もすごい好きで、
はい、
ぜひちょっと醤油について語っていただきたいと思うんですけど、
はい、
そもそものその一般の人って普通に醤油ってまあ、キッコーマン、ヤマサとか売ってて、まあ、かけておしまいじゃないですか。
はい。
そういう一般人に向けて、こう、醤油の魅力を解くときって、なんかどういうキラーワードがあるんですか？
そうですね。なんか、やっぱり、難しいのが、ちょっと前提の話になっちゃうんですけども、多くの人に聞かれるのが、何の醤油が美味しいのっていうキーワードなんですね。
ほう。
なんかいっぱいすごい醤油を食べ歩いているこの人なら、なんかもうこの世にある究極にして至高の醤油を知ってるに違いないと。
なるほど。
なので、じゃあどの醤油が美味しいのみたいなことを聞かれることはやっぱり多いんですね。で、ただこれが本当に難しい問題で、結局のところ、僕のその個人的な意見としては、その人が育った味が一番、というのがあるんですよ。
それはなんかちょっとわかります。あの九州の甘い刺身が好きなのか、東京の、
ね、そうですね、とかもありますし、
うんうん、
なんかやっぱり地元で小さい頃から食べていた醤油じゃないと、なんかこれじゃないと感があるとか、そういう人ってすごい多いので、結局のところはもうあなたがその育ってきた味が一番だと思いますよっていう話はよくするんですけれども
うん、うん、
でそうでないっていう条件で他の、面白いというかちょっと変わり種とかがあるんで、そっちも試してみてはどうですかとか、そんな風にやっているんですね。なのでなんか醤油の面白さってすごいややこしいっていうと語弊があるか、まあややこしいんですね。そんな感じで、その美味しさってやっぱり個人差がどうしてもあるので、
うんうん、
まあ例えば塩辛さで言っても、結局この醤油は塩辛さが物足りないっていう人もいれば、同じ醤油を味わってもちょっと塩辛いんじゃないのっていう人もいますし、そもそも醤油じゃあ単体でペロペロ舐めるとかは。ね、日本でも僕ぐらいしかあんまやってないことなので、あの、料理に使った時に、じゃあその加熱するとどうなのかだとか、
ああ、なるほど。
その煮込むとどうなるのかとかでもやっぱり変化しますので、なかなかやっぱ難しいですね。その一般の人に実は短すぎて、それぞれの人の思っている醤油像っていうのがどうしてもあるので、逆にその一般論に落とし込むのが難しいところでもある。
うんうん、
っていうのはやっぱりその醤油の面白いところでもあり難しいところでもあるとは思うんですよね。で、まあ、よくするのは、じゃあ醤油ってどれぐらい種類があると思いますかという話ですね。結局こうやって相手がどういうようなその醤油像を抱いてるのかっていうのをこう探りながら会話をしていくっていう形になっちゃうんですよ。で、まあ、この醤油がなんかお店に行くとすごいいっぱいいろいろあったりだとかするんですけども、実はその法律でですね、醤油って定められているのは5種類しかないんですね。
へ
ー。でこれはもう聞けばわかる濃い口醤油とか薄口醤油ってやつですね。あのカテゴリーです。で濃い口醤油、薄口醤油、たまり醤油、再仕込み醤油、白醤油、でこの5種類が基本的には法律で醤油と定められてる。
へえ。
なんか濃い口薄口わかるんですけど、再仕込みってどういうのなんですか？
再仕込みはですね、再び仕込むって書くんですよ、漢字で書くと。ということはどういうことかっていうと、一回まず醤油を作り、その醤油を2年目に塩水の代わりに加える。
はあ。
つまり醤油で醤油を再び仕込んでいるので再仕込み醤油。これはねすごいややこしいのが、濃い口醤油っていうのがもう基本的には全体の醤油生産量の8割ぐらい。
あ、そうなんですね。あ、じゃあ僕らが普段買ってるようなのは濃い口醤油。
もうほぼ濃い口醤油です。で薄口醤油がまあ 15% ちょっととかで、で残りの まあ、5% に満たないところを、たまり醤油、再仕込み醤油、白醤油が埋めてるっていうシェアなんですね。
うんうん、
なので、再仕込み醤油とかはわかりにくいし、なおかつ、名前もわかりにくい。ひらがなで再仕込みって書くと、何なのかよくわからないし、漢字で再び仕込むって書くと、なんとなく、なんか仕込みをいろいろやってるのかな、なるんですけども。まあそういうこともあって、近年ではいろんなメーカーが再仕込み醤油をですね、二段熟成っていう言葉を使って売り出したりしてます。
聞いたことあるかも。
ある気がする。
はい。スーパーとかでですね、二段熟成刺身醤油、キッコーマンさんのいつでも新鮮シリーズでですね、こう出てるんですけども、まああれなんかが一番有名ですが、二段熟成っていう言葉をこう使ってるのは実は再仕込み醤油なんですね。
なるほどね。味はやっぱ濃くなるんですか？その、濃い口よりも濃くなる。
そうなんです。濃い口よりも濃くて、うま、ん、みが強くて、塩味、塩味がちょっと和らいでるっていう感じですね。う
ん、和らぐんですね、逆に。
はい。
しょっぱくなるのかと思った。
これは、その塩の量を、まあ、減らしているっていうこともありますし、あと、旨味が強いとですね、旨味っていうのはその、マスキング効果がありまして、
うん。
要は、旨味のある液体に塩を入れたら、あんまり塩を感じなくなるんですよ。
ああ、なるほど。
これ、こう言われると分かりにくいんですけども、例えばその海の水ってあるじゃないですか、海水。海水舐めるとしょっぱいですよね。
うんうん。
で、醤油、まあ、濃い口醤油を頭に思い浮かべると思うんですけど、醤油を舐めると、まあ、しょっぱいですよね。
うんうん。
どっちの方がしょっぱいと思います？
どっちだろう。でもしょっぱさで言ったら醤油な、かな。
はい。醤油なんですけど、海の水も結構負けないぐらいっていうイメージありません？
うん、ありますあります。どっちもしょっぱい。
これね、塩分濃度で言うと、濃い口醤油はだいたい塩分が 15、6% に対して、海水って 3、4% なんですよ。
へぇー。
それぐらい実は差があるんですけども、なんか口に入れた時の塩辛さとかは、そこまで大きな差があると感じないじゃないですか。
確かに、両方同じぐらいしょっぱいかなって悩みましたもんね、どっちって言われたら。
はい。で、これも実はその旨味によるマスキング効果の、まあ、も、含めてですね。塩味を実は感じないようになってるっていうところなんですね。で、なので、まあ、もともと再仕込み醤油は旨味が強いので塩分をそこまで感じないんですけども、まあ、塩分、塩自体もちょっと少なめ、14% とか、塩分濃度で言うと、それぐらいにして作るっていう感じなんですね。で、まあ、主に中国地方とかが、メインで作られているのですが、まあ、最近はそのキッコーマンさんとかが力を入れたりだとかしてるおかげで全国で、見かけることができるようになったと。
うん。
これが再仕込み醤油ですね。
うん。これ普段使いしていい醤油なんですか？それとも何かこの料理に使った方がいいとかあるんですか？
もちろん基本的には普段使いですね。旨味が強いので、その、お刺身とかにつける刺身醤油として、まあ、キッコーマンさんは、いつでも新鮮シリーズを出した時に売り出してるんですけども、全くそれで問題ないですし、で、まあもちろん他の用途でも料理に使ってもいいんですけども、まあまあまずはそのまま味わってみて、ちょっと濃い口よりも旨味が強いってどういうことなのかなってのを味わってみると面白いんじゃないかなと思いますね。
なるほど。面白い。
で、まあ他のやつもちょっとじゃあ順番に説明していきますと、まあオーソドックスなね、濃い口醤油。これ実は、醤油って大豆で作られるってイメージがあるじゃないですか。
うん、やりますね。
はい。なんですが、濃い口醤油は大豆と小麦を半々で作るんですね。
あ、へえ、半分も入ってんだ。
はい。小麦は煎ってるんですけども、煎った小麦と、まあ、大豆を半分半分でやってる。で、すごい間はすっ飛ばしますけども、大豆は発酵すると、旨味が出て、
うん、
色が濃くなる。
はい。
小麦は発酵すると甘みが出る。と思ってください。で、濃い口醤油っていうのは、その旨味と甘みのバランスが非常にいい醤油なんですね。で、江戸時代に濃い口醤油が作られて、で、もう江戸時代 といったらですね、全国から出稼ぎに江戸に来ると。で、出稼ぎでこう来た江戸で味わってなんて美味しいんだって言って、その醤油を持ち帰ったりとかして、まあその向こうでも作ろうっていう形になったおかげで、もう本当に東日本はほぼ濃い口醤油文化圏になってると。日本の半分以上ですね。は完全な濃い口醤油文化圏になっていたりとかするというわけなんですね。で、薄口醤油は、
はいはい。
これはよく勘違いされるんですけども、味が薄いという意味ではないですね。色があくまで薄い。
なるほど。完全に勘違いしてた。
で、さっき大豆が発酵すると黒くなるって言いましたけども、発酵期間が長ければ長いほど黒くなるということでもあるんです。
うんうん、
ということは、発酵期間を短くして、温度管理とかをうまくやるとですね、色があんまり黒くならない醤油が出来上がると。それが薄口醤油なんですね。
なるほど。しょっぱさはそんな変わらないってことなんですか、じゃ
あ。いえ、これがですね、その発酵期間を短くして、で、なおかつちょっと甘みとかを加えたりだとか、いろんなものを加える都合上、雑菌の繁殖を防ぐために塩分濃度を高める必要があるんですね。なので、薄口醤油は 19% とか、ちょっと、かなり高めなので。
むしろ高いんすね。
そうです。薄口醤油の方が塩分は高い。面白い。ですね。なので、漬け醤油とかにはあんまり向いてない。でただ近年では、その薄口醤油でも、香りの良さだとか、その色の美しさ、料理に、黒色がつかないところのメリットとか、そういうのを打ち出すために、そのまま漬け醤油、かけ醤油でも使えるような味に仕上げた薄口醤油っていうのはもちろん開発されてはいるんですけれども、なので基本的に薄口醤油っていうのはもう料理用なんですね。料理の本とかで薄口醤油、濃い口醤油って書いてなくて、醤油とだけ書いてあった場合、薄口醤油で、それを使っちゃうと塩分が濃くなりすぎてしまったりだとか。
なるほど。
なるほど。
逆にその、薄口醤油のつもりでレシピに書かれていて、濃い口醤油使ったらなんかちょっと塩分物足りないみたいなことが起きたりする原因でもあったりします。で、まあこれは兵庫県で生まれたものなんで、まあ兵庫、近畿圏ですね。で、まああと昆布のですね、出汁と相性がいいので、まあ近畿を中心に広まってよく使われていると。で、たまり醤油というのが、これは醤油の元祖みたいなものでして、まあ簡単に言うと、味噌ですね。まあこれ伝説によると、これ山佐醤油の人たちが言っている伝説、伝承なんですけども、鎌倉時代に、新地革新というお坊さんがですね、中国で金山寺味噌の作り方を学んできたと。で、それを、湯浅、和歌山県の湯浅で広めているときに、ちょっと水を多くして作ってしまったんですね。そうすると水分がそこに溜まるじゃないですか。それをじゃあちょっと、もったいないからって舐めてみたら、めちゃめちゃ美味しいと。
うん。
あ、じゃあこれを調味料にすればいいんじゃないか。というわけで、味噌桶に溜まった液体ということで、溜まり醤油と言います。で、これが、味噌をベースにしているという言葉からもなんとなくわかるかもしれませんが、基本大豆です。濃い口醤油は大豆と小麦を使うんですけども、たまり醤油は大豆 100%、もしくは 90% です。
ああ、なるほど。
で、もう本当に旨味が強くって、色が濃くって、その代わり発酵期間も長い。旨味があまりにも強いので、まあ味噌と同じように空気を抜いてですね、作る雑菌の繁殖を抑えられるので塩分もそんなに高くなくて大丈夫と。で、これがまあ料理とかに使うと照り焼きだとか、ああいうものにはすごい色が綺麗に出るし、料理とかにも使われますし、一部の地域では刺身たまりといってですね、お刺身にたまり醤油をつける文化もあったりします。で、近年では結構注目を集めていて、なんでかっていうと、さっきちょっとだけ話した大豆 100% ってところに秘密があるんですね。秘密ってことじゃないんですけども、まあ、これ何を意味するかっていうと、グルテンフリーなわけですよ。小麦を使っていない。なので、一応発酵するとグルテンは大丈夫とは言われてはいるものの、それでもやっぱり心配は心配じゃないですか、アレルギーだと。なので、自然食品のお店とかで、 そのお子さんが小麦アレルギーだとか、ご家庭はたまり醤油を主に使ったりもしています。
なるほど。
で、これは、基本的には、まあ、東海圏ですね、で使われている醤油なんですけども、で、最後の白醤油というのは、これが小麦 90%、大豆 10% です。で、大豆は色が濃くなるし、旨味が出る。小麦はちょっと甘いし、色がそこまで出ない。というわけで、白醤油っていうのは本当にその琥珀色の薄口醤油よりもさらに色が淡いですね、醤油になっているんですね。で、たまり醤油は大豆 100% に対して、白醤油は大体小麦 90% までしかいかない。これなんでかって言いますと、法律で醤油と名乗るためには大豆を使ってないといけない。
なるほど。
醤油という調味料は大豆を発酵させたものですよというのがあるので、なので小麦 100% のものを作ってる会社も実はあるんですけども、それは商品名として、
あ、それも作れるんですね。
作れます。作れますけども、その商品のラベルとかには白醤油って一切書いちゃいけない。
へー。
商品名だと、例えば、白たまりっていう名前にしたりとかして、小麦発酵調味料っていう品名にしたりとか、そういうようなことをやっていたりもします。
面白い。
で、もう色が出ないので、おせんべいに塗ったりだとか、
あ、なるほど。
そういうのでもいい、よく使われていたりしますね。でも、これも、要は大豆とかを使ってない、っていうのもあって、塩分を高くしないと雑菌が繁殖しちゃうので塩分濃度はちょっと高めです。まあ、なので白醤油もそのまま舐めるとちょっとあれなんですけども、まあ、あとはあれですね、白だしにしたりだとかして、よく使われたりしてますよね。
すごいな。
はい、っていうのがまあ醤油の5種類なんですけども、で、まあ、その他の醤油で、例えばその卵かけご飯専用醤油だとか、ああいうのは結局のところは、その今言った5種類の醤油に何かを加えた醤油加工品という扱いになるんですね。
なるほど。
麺つゆとかも醤油加工品ですし。
そうか、麺つゆも醤油扱いなのか。
はい、醤油加工品ですね。だし醤油もそうですし。
そうですね。
はい、なので、それらを含めると醤油ってすごいいっぱいあるように見えるんだけれども、法律上醤油っていうと、まあ実は5種類なんですよという話なんですね。
なるほど。なんかものすごい、あれですね。すごいな、法律でいろいろ、そんな決まりがあると面白いな。
そうなんですよ。もうね、食品は、やっぱり法律でがんじがらめの方が、いろいろ賛否両論ありますけれども、個人的にはやっぱりその安全性という意味では正しいと思いますね。例えばその免許がないとフグを捌けないとかっていうのも法律でがんじがらみになっていることの一つですし、で、そういうのはやっぱ大事だとは思いますね。で、ちなみにさっきちらっと出た明石魚醤とかの魚醤。これは魚の醤油って書くんですけども、さっき言った醤油は大豆に対してお魚を発酵させると。で、基本的な作り方っていうのは、魚をですね、内臓を抜いたり抜かなかったりはして、塩漬けにする。もう塩辛にする。で、そうすると自己消化っていうんですけども、まあ、どんどん、なんて言うんでしょうね、魚の、身が発酵してぐずぐずに溶けていくんですね。時間が経てば経つほど。で、その結果、液体とかが染み出してくると。それが魚醤です。で、これはもう魚の要は塩漬けを作った時の副産物として最初に生まれたものなので、世界中に実は魚醤ってあるんですね。
へぇ。
まあ、一番有名なのはそれこそニョクマムとか、
うんうん、
ベトナムのニョクマムだとか、タイのナンプラーだとか、だと思うんですけども、それこそイタリアとかでもローマのガルムとかですね、サイゼリアで一時期ガルムソースというのがあった時には僕は
狂
ったように
それを
かけて食べてましたけども、はい。まあそういうようなもので世界中で実はあるんですね。で、日本では、日本はこれだけのその海に囲まれて各地でその魚が取れるところなので、 めちゃめちゃ魚醤はあったんですよ。これはちょっと面白くって、いろいろあって、その濃い口醤油が広まった結果、濃い口醤油の方が早く作れるし、いろいろなものに応用は効くし、安く作れるし、便利じゃんと、なったんですね。で、そうすると、じゃあもう濃い口醤油でいいじゃんと。普通の醤油こっちでいいやってなって、どんどんどんどん魚醤は廃れていったんです。
いやー、もったいない。
で、郷土料理と合わせて、生き残ったものっていうのが、まあ、しょっつる、秋田のしょっつるですね。はたはたの鍋とかに必要なしょっつるだとか、石川県能登のいしり、いしる、いしりといしる。まあ、これは方言でどっちでも言うんですけども、厳密にはイカで作るかイワシで作るかで違ったりもします。
ええー、そうなんだ。
まあまあ、それは言ってる人は、全員が全員そう言ってるというよりはな、そういう説を提唱してる人がいるレベルではあるんですけども。で、あと、そのイカナゴも一応それで残ったとはされたんですけども、その残ったのがだから三大魚醤になった。ところが、イカナゴは早々に戦後断念をしてほとんど使われてなかったし、郷土料理でもなかった。っていう感じですかね。で、ところが、まあ、要は魚醤なんでそんなにかかるかっていうと、最初に発酵する自己消化が起こるまでが、時間がかかるんですよ。なんて言えばいいんでしょうね。ちょっと汚い表現をすると、まあ、その死体が要は分解されるまで、時間がかかると、腐敗をしてみたいな感じになるので、で、じゃあ、しかもそれによって生臭い香りとかも強くなってしまう。なので、魚醤は生臭いってイメージを持ってる人も多いと思うんですね。ところが、近年では、そこをですね、覆す技術が開発されまして、麹を使ってですね、最初の部分をもう分解を促進させてしまおう。で、そうすると生臭いものが出る前に分解が始まるので、生臭みも抑えられる。
なるほど。
で、その魚の身とかが分解されて、旨味とかが丸ごとその魚醤に乗る。ということで、2000年代の、後半、2010年代前半とかぐらいに、もう日本全国でですね、そういう形でいろんな魚醤が作られるようになって、今の日本って実はかなりいろんな魚醤がある。実は魚醤めちゃめちゃ面白い。っていう状態なんですね。
すげ
え。魚醤が何かを今日初めて知った。
もうだから90年代ぐらいまではもうほとんど日本の魚醤ってなかったっていうと語弊があるんですけども、しょっつるといしりぐらいしか、簡単には手に入らなかったんですけれども、今はそんな感じで、たくさん手に入る時代になったと。
それは名前としてはしょっつるでもいしりでもないってことですか？
あ、もちろん、なんとか魚醤、魚の名前がついたなんとか魚醤ってついてますね。
あ、なんとか魚醤っていうのを作るんだ。
もういろんな魚がいますよ。それこそ、タイだとか、アユだとか、サンマとかもありますし、変わったところでは、ホウボウとか。
いや、面白そう。
そういう、まあ、トノサマウオと言われたあの、ヒゲのあるホウボウですね、とか、そういうのも結構実は出てる。手に入るんですね。
それってその、僕結構魚醤とかの味好きなんですけど。
はい。
あの、生臭いのが美味しいと思ってたんですけど。
はい。
その、今の新しい作り方、生臭さ抑えられちゃうと、またそれはそれで違うんですかね。
また違いますね。味わい違いますね。なんか、より、その魚の旨味がやっぱり増えているので。なんか、ちょっとした、なんでしょうね。醤油の代わりにガンガン使うっていうよりも、料理の隠し味的に加えるだけで旨味が増すとか、そういう使い方の方が、多いし、楽ですね。
気になる。なんか、その新しい魚醤の中で、割と簡単に買えそうなおすすめのやつあります？ちょっと気になってきた。
鮭ですかね。
鮭。
鮭の魚醤。佐藤水産、北海道の佐藤水産というところが、鮭魚醤っていう、鮭醤油かな？商品名は。
あ、ありました。鮭醤油。
ありました。あれが、僕が関東に住んでいた頃は、渋谷の東急フードショーとかで買えたんですけども。
ああ、はいはいはいはい。
サーモン何でしたっけ？サーモンファクトリー。 っていう鮭の専門店みたいなのが確か出てたんですけども、あそこで簡単に買えたので、手軽に買えるという意味では、あれが一番かなとも思ったんですが、今多分東急も建て替えたし、ね、ない気もするので。
今オンラインでも品切れ中ですね。
あら、あらららら。
大人気、佐藤水産のページで、もうダメでした。
あ、そっか、通販でダメでしたか。何がいいかな、なんか、味的に面白いものとかで、まあその鮭の醤油自体は、鮭醤油は、そういった形でサーモンのお店とかを佐藤水産さんが展開してたりやってたりするので、手に入れやすさ一番かなとはでも思いますね。これはね、そこまで塩味もきつくないので、要は、塩漬けの量も減るので、余計な雑菌が湧かないように管理をして、麹でスタートさせちゃえばいいので、なので生臭みも少ないし、塩分もそれほど実はきつくないんですね。
気になる。
まあ、それこそ、カップラーメンとかにこう、数滴垂らすのも魚醤って楽しいので。
その使い方一番なんかいいですね。手っ取り早くて良さそう。
手っ取り早いです。あとは、生臭系の魚醤で、あ、これちょっときついなと思ったら、一番おすすめなのは、もう、濃い口醤油とブレンドしちゃう。
ほう。
お刺身とかを食べるときに、濃い口醤油にちょっとだけその魚醤を入れてしまう。で、濃い口醤油っていうのが、江戸時代に、要は魚の、特にマグロとか血の匂いがする魚の生臭みを消すために、香りを強く、味のバランスを良くって進化していった醤油なので、魚醤を数滴入れるとですね、その魚醤の生臭さが消えて、旨味だけ加わるという。
消えるんだ。
そういうメリットもあるので、まあなんか魚醤、そういう使い方をして食べてみても欲しいと思いますね。
面白い。じゃあちょっと今度魚醤試してみます。なんかいい魚醤を見つけよう。ちょっと、いわゆる、いしりしょっつるとか食べたことあるんで、ちょっとその新しい方試してみたいですね。
まあ、今は、本当にちょっと海沿いのところで、道の駅とか行くと、多分大抵その地元の名産の魚で作った魚醤とかが売られてると思うので、そういうのね、片っ端から買うのも楽しいんですよ。
楽しそう。いや、すごいね。やっぱ醤油欲が深いな。今その今まで、その杉村さんが醤油についていろいろ同人だったり本出されてると思うんですけど、
はい。
今これで醤油に興味持った人が、そういう書籍で買うとしたら、何を買えばいいですか？
あ、書籍ですか？
まだ手に入りますか？
最近、手に入らないので、同人誌の方もちょっと今手に入れにくいので、もうここで言うと逃げ道がなくなるんであれなんですけど、2024年の冬のコミックマーケットでは醤油の本を出すので、
お、
それを買っていただくと一番いいと思います。
素晴らしい。本当に逃げ道、態度を下げましたね、今。
はい。もうタイトルも公表していて、原点たる木桶醤油っていうタイトルにする予定です。
なんかすごい。大河みたいな名前になってきた。すごい。
その、発酵食品、醤油って、今は、ホーローだったり、ステンレスのタンクだったりとかで作るんですけれども、木の桶で作っている醤油っていうのも結構あるんですね。で、その、昔ながらのっていうとあれなんですけど、やっぱ木桶って難しくって、管理が難しかったりだとか、その消毒とかをしっかりしなきゃいけないとかっていうのはあるんですけども、それでもちょっと面白い味わいになったりするものもありますので、この木桶で作られた醤油、昔、その、やったりもしたんですけども、最近ちょっとですね、同人誌は、なんて言えばいいんでしょうね、食にまつわる悪い噂みたいなのを、全部、真っ向から反論しましょうみたいなシリーズをずっとやってたんですよ。何のことかわかんないですね。まあ、タイトルを言っちゃいますと、悪いはうまいっていう本と、
あ、
毒を食らわばっていう本と天然信仰っていう本を作ったんですね。
うん、
で、まあ、これも自分で言っちゃいますけど、大変面白い。どれも大変面白いんですが、そっちに注力をしすぎるあまりですね、最近醤油の本は出さないんですかってやっぱ言われるので。
あ、なるほどね。
で、またその間が空いたし、夏のコミックマーケットでですね、11年前に出した醤油の同人誌を たまたま X で紹介してくれた方が大変バズってですね。
へぇ。
その夏のコミックマーケットをやってる最中なんで気づけなかったんですけども、急に終わり間際になって、あの醤油の本ありますかみたいな11年前の本を急に言われたりとかする人が何人も来て何が起きたんだろうと思ったらバズっていたと。で、それもあってなんかやっぱちょっと醤油っていうのをアピールしていかないといけないな。で、最近うちを知ってくれた方とかにもわかりやすいように過去に紹介した醤油と一部は被るんですけども、その濃い口醤油とは何ぞや、木桶とは何ぞやみたいな基礎的なところも学べるような、
あ、よかったよかった、なるほど、
醤油の紹介本を作ろうかなと。で、まあ、あとはその醤油に関する基礎知識は一冊だけ同人誌をですね、醤油の基礎知識編を、Kindle にしたはずなので、 Kindle で、醤油手帳基礎知識編っていうのを調べていただくと出てくるんじゃないかな。雑で申し訳ない。
ちなみにその冬のコミケの本はオンラインでも買えるんですか？会場のみですか？
あ、オンラインで通販ももちろんやる予定です。おー、なるほど。多分メロンブックスさんに最近お世話になっているので、メロンブックスさんで、通販をする予定ですね。
お、Kindle 版ありましたよ。しかも0円だ。これもみんな。
アンリミテッド。
アンリミテッドで0円ですね。普通に買っても600円。安い。
安い。当時はね、紙の値段が安かったんですよ。
ああ、なるほど。
今はこの値段で作れないんですよ。紙が高い。まあ、それは置いときましょう。
本当は16年だもん。2016年。もう8年前か、はい。
そうですね。
すごい。ありがとうございます。ちょっとこれ読んで僕は、さらに醤油の知識を高めたいと思います。そしてちょっと、はい、冬のも楽しみですね。
はい、もう逃げられなくなりましたね。
はい。はい、もう発売の際にはちょっとうちの番組のアナウンスさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、執筆頑張ってください。
はい、
頑張ってください。はい。